天の父よ、伊藤俊介と説教いただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書5章の43節から48節までご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ43節と44節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。三条の説教と呼ばれるイエス様の一連の教えの中で、イエス様は弟子たちに神様の前での私たち人間の本当にあるべき姿というのを教えられます。で、少し硬い言葉で申し上げますと、誠の義についてイエスが教えておられます。この三条の説教の少し前のところですけれども、五章の20節のところでイエスはこんな通りに言っておられました。五章の20節を読みします。1ページ前ですが、7ページの上の段の左の方です。五章の20節、言っておくが、あなた方の義が立法学者やパリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。イエス様は弟子たちに、パリサイ派や律法学者の義よりも勝ったり、神様の前で本来人間がそうあるべきである、そういう正しいあり方をお求めになります。そしてその弟子たちが実際に神様の前であるべき姿について、25章の21節のところから今日の5章の48節のところまで、一つ一つ例を示しながら語ってこられたんです。まるで一つ一つ挿絵を示すように、イラストを見せながら、あなた方こうあるのだよ、そんなふうに教えてこられました。で、今日のところはそのあるべき姿について具体的に教えておられる最後のイラストになります。そしてただこれ順番がおしまいだというだけではなくて、その本来あるべき姿の義についてのまとめのようなことがここには教えられます。すなわち神様の前で生きるその時には、あなたは徹底して愛に生きるんだ、そういうふうに教えられるんです。で、この愛に生きるんだということを教えるのに、これまでの一つ一つのイラストでもそうだったように、ここでもまずイエス様はユダヤ人の昔からの教えを引き合いに出していかれます。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている、そうおっしゃるんです。で、隣人を愛しなさいという言葉で、これは旧約聖書のレビ記の19章18節後半から抜き出されています。レビ記の19章18節に開くとこんな風に語られているんです。聖書の前の方ですが、旧約聖書の192ページ192ページを見ますと、レビ記の19章が出てきます。で、それの下の段です。下の段の真ん中よりちょっと右寄り、ちょうど4分の1ぐらいのところですが、19章の18節にこう書いてあります。復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である。で、ここに出てきます、自分自身を愛するように 隣人を愛しなさい。この教えをイエス様は縮めて、隣人を愛しなさいというふうにおっしゃっているんです。でそして、今日聞いているこの三条の説教の中でイエスもおっしゃっている、隣人を愛し敵を憎めという後ろの方です。敵を憎みなさいという言葉は、実はこのままの言葉遣いでは聖書の中でどこにも出てきません。でこの敵を憎めという言葉というのは、もともとの聖書の教えであるというよりも、当時のユダヤ人たちが自分たちのことを特別だというふうに考えて、ユダヤ人以外の人たちを一段低く見下げていた現実を映し出していった、そういう言葉であるようです。で今聞いたこのレビ記の19章の18節にしてもですね、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。で一方では非常に水準の高い隣人愛が進められていますけれども、その前のところにこんなふうに言われているんです。神の人々に恨みを抱いてはならない。でこの神っていうのが一体誰なんだろうか。当時のユダヤ人たちはこの言葉を聞くときにですね、これは自分たちユダヤ人のことだ、そんなふうに当然のように考えたんです。割礼をはじめとして一つ一つの立法の戒めを守っている、そういう旧約聖書の御言葉のもとで生活している自分たちこそが神様の民である、そういう人たちを恨んではならない、ここに教えられているってそう思ったんです。で民の人々に恨みを抱いていけないっていう言葉が、神様の言葉を知って守っているユダヤ人に対して恨みの気持ち持っちゃいけないということを教えているんだと考えますと、その裏側の考えとしては、それじゃあユダヤ人じゃない他の外国人たち、異邦人とユダヤ人たち出ましたけど、そういう人たちに対してはこれを侮ったりあざけったり恨みの気持ちを抱いたり憎しみの気持ちを募らせても構わない、でそういう発想が出てくるかもしれないんです。でしかも実は異邦人に対してそういう思いが生まれてくるというだけではありません。同じユダヤ人であったりですね、自分と同じ同国民であっても、例えば羊飼いのようにですね、動物の世話をすることを仕事にしている人たち、でこういう人たちは相手が生き物ですから、安息日だからといって仕事を休むわけにいかないわけです。人間なら安息日だから食べずにいますということが、口で言って分かりますけれども、ヤギや羊たちにですね、今日安息日だからお前食べるの我慢しろって言ってもですね、動物は分かりましたと言わないわけです。ですからそういう人たちは安息日の礼拝を守れない、あるいは遊女である人とかですね、徴税人といってローマ軍の手先になって税金を集めている人たち、でそういう人たちは多くのユダヤ人たちは自分たちと同じじゃないと考えたわけです。自分たちと同じ民に数えられる資格がない、でこういう人たちはイスラエルの民に数えられないんだから、でこういう人たちをあざけたり侮ったりしても構わない、そういう考え方も出てきていたようなんです。でちゃんと私たち聖書を読んで確認しておきたいんですが、レビ記に教えられていることというのは、民の人々に恨みを抱いてはならないという言葉です。神様の民であるそういう人たちに恨みを抱くな、そこまでです。で実は神様の民、民の人々っていうのが律法をきちんと守ることができる人に限られるなんていうのここに書かれていませんし、それから仮にです、神様の民じゃない人、そういう人がいるのかどうか分かりませんけど、そういう人たちに出会った時にそれを憎んでいいんだということが書いてあるわけでもないんです。ここに書かれていることは憎んではいけないっていう、そのことまでです。厳密に 聖書が語っていることというのを私たちは聞くようでありたいと思うんですね。そうじゃなくて、聖書にこう書いてあるんだから当然書いてないけど、その裏側のこととしてこうだろうというふうに大雑把に私たち考えてしまうということが時々あるんです。でも聖書が語っていることというのはここでは恨みを抱いてならないということだということを確認しておきたいんです。でイエス様の時代でもですね、例えばイエス様が徴税人とか罪人と言われる人たちと食事を共にするというようなことがよくありましたけれども、そういうイエス様の姿を見かけたファリサイ人、律法学者の人たちがそのことを非難したということが聖書の中、福音書に語られています。今日マタイによる福音書を聞いてますので、このマタイによる福音書で言えば9章の10節から12節のところに、そんな出来事が語られています。新約聖書は一度の方に戻りますが、新約聖書の15ページです。マタイによる福音書の9章10節から12節までお読みします。15ページの一番上の段で一番左端です。10節から、イエスがその家で食事をしておられた時のことである。朝鮮に集めても大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は朝鮮人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。イエス様が朝鮮人や罪人と呼ばれる人たちと親しく食卓を共にしていた。大方のユダヤ人からはこういう人たちは普段自分たちの仲間だ、民の一員だと思って思われていないわけです。で、民に数えられていない人たちとイエス様が親しく交わりを持って食事をしているので、ファリサイ派の人がその行動を咎めているわけです。なぜあなたたちの先生は朝鮮人や罪人と一緒に食事をするのかというこの問いの言葉はですね、明らかにイエス様や弟子たちを非難する思いがここに込められています。決してこれ純粋にですね、なんでここで一緒に食べてるんですかっていうそういう疑問ではありません。イエス様の時代のファリサイ派の人たちも実は朝鮮人罪人たちは自分たちの仲間ではない、だから愛の対象ではない、むしろ憎んで敬愛するべき相手だというふうに思っていたわけです。で、こういう現実があるもんですから、イエス様は今日のところでただ隣人を愛しなさいというだけじゃなくて敵を憎めということもあなた方を教えているし命じているじゃないかというふうにおっしゃるわけです。で、さてイエス様の時代にそうなんですが、イエス様その後続けていかれるわけです。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。神様に作られた人、神様から命をいただいて生まれてきた人間というのは誰なのかといえば、これはユダヤ人だけではありません。聖書の言葉を知っていて聖書の言葉を守っている人たちだけが神様によって命を与えられ作られているのでもありません。私たち日本の国にもですね、大勢の人が住んでいます。その中で例えば日曜日に教会においでになる方というのは本当にわずかですけれども、私たちだけがじゃあ神様に作られているのか命を与えられているのか、そんなことはありません。実は全ての人間が自分で生まれてきているんじゃないわけです。ですから神様から命を与えられている神様の民です。聖書を与えられ、それを信じている人だけが民なのだというふうに果たして言っていいんだろうか。で、これはよくよく考えなきゃいけないことなんですね。 メッセージを与えられて生きる、御言葉を聞いて生きるってどういうことなのか、それはこの自分というものが神様から本当に愛されて顧みていただいて、この命支えられて生かされてるんだということを聖書を通して知らされるわけです。そしてそのことについて今度は自分が神様に感謝して神様のなさりに従って生きようと生活をする、でそういう人たちです。でもちろんそういう人たちは自分が神様から命を与えられた神様のための一人なんだということを深く受け止めて生きていくということがあります。でも人間の側がそのことに出会って、そしてそれに気がついて実際に生きるようになるときに突然神のためになるんじゃないですね。私たちは実は生まれたときも最初から神様のことを知っていた人なんて誰もいなくてですね、一人の恋愛もなくです。生まれてそして人生のどっかの段階で、子供の頃の人もいるかもしれませんし、あれかなり年になってからの人もいらっしゃるかもしれませんが、しかしみんな私たちは恋愛なくです。神様のことを知らせてもらって聞かせてもらって、そして初めて神様のことを知って、まあ、信じるようになってきているわけです。神様の言葉を聞いて感謝して生きていく、そういう生活が始まるのは私たちの中から一人で始まるんじゃないんです。与えられたものとして始まります。そして神様の御言葉が与えられるというのは何のためかといったら、私たちがそうやって実は神様に感謝して生きることができるようになるためなんです。そのために神様は私たちに御言葉を一生懸命語りかけようとしてくださいます。ですから御言葉を聞かされている人というのは確かに神様から特別に顧みられている、そういう人たちではありますけれども、しかしその人だけが神様に支えられているわけじゃないんです。御言葉を聞いたことがない人も、教会に来たことがない人も、みんな実は神様から見捨てられているわけではなくて、この地上で神様に支えられている中で生きているんです。もしかしたら今日初めてこの礼拝においでになっている方いらっしゃるかもしれません。でそういう方も自分としては初めてだと思っていらっしゃるでしょうけれども、しかし実は今まで自分だけで生きてきているんではないんですね。私たち自分で心臓を動かそうとして動かしているわけじゃありません。自分で息しようとして息しているわけではありません。不思議なことですけれども、生まれた時から心臓というのは私たちの体の中にあって、私たちが気がついてても気がついてなくても動いてますし、生まれた時から私たちは最初にギャーって泣いたところから始まって、ずっと息を続けながらここまで来ている。そういう体というのは神様がくださって、生かされているんです。私たちは神様がおられることを知らずに生きている時というのはかなりありますけれども、しかし神様のことは私たちを本当に生きることができるように支えてくださって、そういう中に私たちは生かされているんです。でイエス様の時代にはしかしそういうことをあんまり考えないで、ですね、パリサイの人たちが自分たちこそ神の民なんだ、あるいはユダヤ人こそが神の民なんだというふうに思っていました。そして自分たちと違う外国の人たちは神を知らない法人が出て蔑んでいたわけです。でもしかするとですね、今日の日本の状況ではユダヤ人ではなくて私たちキリスト者がですね、同じようなあるいは似たような過ちに陥ることもあるかもしれないと思います。今日の日本の社会の中でキリスト者というのは大変少ない存在ですから、うっかりすると私たちはですね、自分たちだけが神様の民なんだ、そういう人たちが神様の民でない大勢の人たちの間で生きているんだっていうふうに思ってしまうかもしれない。そしてもしかすると固くなりになってしまうかもしれません。まあ、もちろんですね、クリスチャンじゃない人憎むなんていう意識あまりないでしょうけれど、しかし例えば家庭の中で自分一人だけがクリスチャンだというような方の場合にはですね、この礼拝にお入れになるということだったらですね、かなり戦いがあるという場合があり得るだろうと思います。 で、そうすると見込んでるつもりではないんですけれども、しかしいつの間にか信仰っていうのはしなやかさを失ってしまってです。自分と家族の間に目に見えない垣根みたいなものが生まれてしまうというようなことがあるかもしれないと思います。普段はですね、神様のことを忘れて暮らしているときは家族と何も隔たりがないんです。ところが神様のことを思い出して自分はクリスチャンなんだと思った瞬間にですね、なぜか一番近しいはずの人たちと見えない壁で隔てられている気持ちになってしまう。そういうことがあるかもしれない。しかしイエス様はそういう人たちにもおっしゃってるんです。あなた方は隣人を愛し敵を憎めと聞かされているけど、私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。ユダヤ人たちが立ててたみたいなですね、自分たちユダヤ人と異邦人、あるいは自分たち聖書の言葉を守っている、そういう敬虔な者たちと聖書の言葉を守ることができない罪人たちっていう、そういう境目っていうのをイエス様は退けてしまわれます。それどころか今非常に厳しい対立の中にあるとしても、明らかに敵だと言わざるを得ないような相手に対しても、その相手を愛するのだということを教えられます。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとおっしゃるんです。先ほどこの説教に先立ってお祈りを捧げてくださった中で、司会のミナムさんがとても無理なことだというふうにお祈りしておられました。今日の聖書の言葉を本当によく読んで準備してくださったんだろうなというふうに思いましたけれども、敵を愛しあなたを迫害する人のために祈りなさい、イエス様はそういうふうにおっしゃるんです。で、実はこの言葉こそがですね、五章の20節以来、神様の前に本当に正しくあるそういう人がどういう生き方をするのかという、その教えの真骨頂にあたる言葉です。ファリサイ派の人たちはどんなに真剣に神様にまっすぐ生きるんだと思ってもですね、到底こういうお祈りはできないんです。旧約聖書の中に異邦人というのがどんなふうに教えられているか、例えばその異邦人でも寄留している人たちに親切にしてあげなさいという教えはあります。例えばですね、新命記の10章の19節にこんなふうに言われます。旧約聖書前の方ですけど、前の方の298ページです。298ページ上の段ですが、新命記10章の19節、こんなふうにちょうど上の段の真ん中ぐらいですが、あなたたちは寄留者を愛しなさい、あなたたちもエジプトの国で寄留者であった。寄留者というのは、今現在イスラエルの国民の中に暮らしている外国人のことです。イスラエルたちの中に身を寄せている人たちが寄留者というわけです。で、そういう人たちは愛しなさい、イスラエルの国にいてイスラエル人の生活に適応し順応して生きていこうとする、そういう寄留者を愛するように親切にしてあげるようにってここには教えられています。でもこれはです、はっきり言ってしまえば、この人たち、寄留者と呼ばれる人たちがまさに自分は寄留者となって生きていこうっていうふうに、そういう姿勢を持っているから、イスラエルたちの暮らしぶりに合わせようとしている、で、そういう大前提があるんです。ユダヤ人の間にとどまっている寄留者、寄留している外国人が本当にその寄留者としてイスラエルたちに合わせようとするから、この人たちは言ってみれば内輪の人たちなんです。そしてそういう人たちには親切にしてあげなさい、愛しなさいというふうに言われるわけです。もしこの寄留者の人たちがですね、イスラエルのユダヤ人たちの生き方に愛想を尽かして、もうこの人たちの間で暮らすのはやめにするって出て行ってしまったらですね、その人を愛し続けることはありえないというのがファリサイ派の人たちの考え方です。旧約聖書のどこを開いてもです、 全く自分と縁もゆかりもない人のために取りなしの祈りを祈るというようなところはそこもありません。日本の国々、外国の国々についてはどう教えられているかというと、神様を知らないで神様抜きで生きているのだから、そういう国々はいずれ裁かれて滅んでいくだろうという、そういう見通しがあったり、あるいはイスラエルの国に攻めてきている外国を滅ぼしてくださいというような祈りはたくさんあります。だけれども敵のために祈ったりですね、全く関わりのない人を覚えてお祈りするということは旧約聖書の中には出てこないんです。今日私購読詩編で64編を一緒にお聞きし、ま、お読みしましたけど、あのちょうど、8節のところ、ちょうどページが変わったところでもこんなふうな言葉がありました。神は彼らに矢を射って突然彼らは打たれるでしょう。自分の舌がつまずきのもとになり、見る人はみんな頭を振って侮るでしょう。イスラエルに攻めてくる外国の人たちはこうだっていうふうに、言うんです。神様の報いが突然の臨んで彼らは滅びるでしょうって、ここで終わっちゃうんですね。そういう時にどうか神様彼らをお救いくださいみたいなというよりは旧約聖書には出てこないんです。これが実はしかしごく普通の人間の考え方だろうと思うんですね。自分が攻撃をされる、自分が窮地に陥ったなら、どうかこの私の今の苦しい状況から助け出してください。でそういうように私たちはごく自然にできると思います。あるいは自分に近しい人が苦しんだり悩んだりしているのを見たら、どうかその人たちを救ってあげてくださいってお祈りだって私たちはできるだろうと。でファリサイの人たちもそういうふうなお祈りをする点では僕普通の人たちだったんです。でそう考えるので、隣人は敵を憎みなさいと教えてるわけです。ところが主イエスは違うんです。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。ファリサイ派の人たちが正しいやり方だと言ってるのと全然違うあり方をイエスは、これこそが本当に正しいやり方だとおっしゃいます。でイエス様のここの言葉だけ取り出してですね、これがイエス様の非常に優れた愛的な教えだなんて言われる場合になります。道徳水準の高い倫理がここに言われているなんて申し上げられる場合もあります。しかし実はですね、ここに言われている言葉がですね、単にこれイエス様が教えられた教えなのだというふうに思って受け取るならば、おそらく私たちにとってあんまりそれは意味をなさないだろう。でどうしてかって、考えれば分かると思うんです。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。でそういう立派な教えの言葉をですね、私たちは何回か聞いたら本当に敵を愛せるようになるだろうか。日に何十回聞いたら自分の心根がいつの間にか変わってですね、敵を愛するようになりました。そんなことが起こるでしょうか。試しにちょっと頭の中で想像していただきたいと思います。あなたがですね、一番嫌いな相手、一番苦手な相手をちょっと思い出してみて、30秒差し上げますから、その方のためにちょっと頭の中でお祈りしてみてください。実際に30秒差し上げません。もしそんなふうに言われてですか、それで素直に皆さん今お祈りできると思ったでしょうか。できないんじゃないでしょうか。私たちにできるせいぜいのことというのはですね、その自分が苦手な人とか嫌な相手のことを思い出した際にですね、当然そこには嫌な感情が芽生えてくるわけですけど、神様どうか私の中に芽生えているこういう嫌な思いというのを取り除いてくださいってお祈りするのが、まあ精一杯じゃないだろうかというふうに思うんです。たとえイエス様が命じているんだとしたってです、私たちは自分が嫌いだったり苦手だったりする相手のためにはですね、なかなか祈れないというのが、まあ、誰もそうなんじゃないかと。 しかしそれならばイエス様は本当に正しい歩き方として教えている。このあなたの敵を愛しなさい。でこれは人間に決してできないことをイエス様は求めておられるということなんでしょうか。言われたって何百回何千回言われたって絶対できっこないこと、それをイエス様は承知の上で無理難題をお弟子さんたちに押し付けているということになるんでしょうか。で誤解を恐れないで言うと全くその通りだと思います。今日のところでイエス様のおっしゃっていること、これは自然のままの人間には決してできないことだろうと思います。でどうしてできないかというと、私たち人間というのは人気の恋愛もなく自分の中に罪というものを抱えていて、でそのために自分中心で生きるのが当たり前になっているからです。実はイエス様は私たちが自分中心で生きるのが当たり前だ、そういう時には決してできないことをここで求めておられるんです。敵を愛しなさいということはどういうことか、あなたを脅かしている人を愛しなさい、あなたを迫害してあなたの身に実際に危害を加えようとしている、そういう人を愛してその人のために取り返しを祈りなさい。それはです、もし私たちが自分自身を第一に考えて、この自分の身が安全であること、自分が繁栄していくこと、自分が栄えていくこと、それこそが人生の第一の目的だし意味なんだって考えていたらですね、絶対できっこないです。自分が本当に自分のために、自分が栄えるために生きてるんだと思うんだったら、それを邪魔立てするものは退けなきゃいけなくなるからです。ですから私たちが普通にですね自然のままでいるならば、実はイエス様は敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさいとおっしゃっていることは、これ決してできないことなんです。しかしです、私たち人間にできないことも神様にはそれもできになる、そういうことがあるんですね。人間にはできない、神にはできるイエスもおっしゃったことがありますけど、実際に神様はそういうことをこの地上でなしてくださったんです。私たちは自分自身が中心になるのが当たり前だ、それがそういう生き方してますから、決して神様の前に本当に正しいやり方ができずにいたんですけれど、しかし教えられても決してできない正しいありようを神様の一人子であるイエス様、主イエスキリストという方がこの地上においでになって、実際にこの地上で人間の間を歩きながらそういう生き方をしてくださったんです。そして実はそれによって地上の人間には決してできることがなかった本当の交わりというものがこの地上にもたらされました。イエス様はです、本当に敵のために祈り、迫害する者のために祈ったんです。あの十字架の上でイエス様が、父を彼にお許しください、何をやっているのか知らずにいるのですっていうふうに祈られた有名な言葉があります。ルカによる福音書の23章の34節に出てきます。新約聖書の158ページです。158ページの下の段の真ん中ぐらいです。ルカによる福音書23章の34節、その時イエスは言われた、父よ、彼らお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。まさにイエス様こそこの地上において初めて敵であるものを心から愛し、そしてその救いのために取りなしの祈りを捧げてくださった方です。私たちに決してできなかったことをイエス様は十字架の上で果たしてくださいました。そして実はイエス様はこういうふうに十字架にかかってくださったから、私たちは自分中心で生きる罪を清算していただいて、イエス様の許しのもとに置かれている新しいものとして生き始めるということが今できるようにされているんです。 キリスト者である人たちが一体どうやってイエス様から求められているあり方を歩んでいくのか。例えばイエス様からですね、敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさい、そういうふうに言われるとき、私たちは自分でそれができるようになっているからいたしますというのではないだろうと思います。自分ではとてもできない、まずそう思う意識がありません。でも実はイエス様がこの私のために十字架にかかってくださって、そして罪あるものをどうか神様許してくださって、取りなしの祈りを祈ってくださっている、あのイエス様が祈ってくださっているなら、この私の今目の前にある具体的なですね、取りなしの祈りって祈らなきゃいけないのかなって思うようなことないでしょうか。あるいはどうしてもそれでもやっぱり目の前に嫌な人の顔を知らせるとお祈りしたくなくなっちゃうかもしれないですけれど、でもやっぱりやってみようかなっていうような思いになるかもしれないと思います。キリスト者の信仰生活っておそらくそんなところがあるんじゃないかって思うんです。私たちは実はキリスト教の信仰を与えられている人というのはですね、変な言い方かもしれませんが、自分でもできないなと思うことをやってるんです。自然のままの自分だったら決して嫌いな人のためになんか祈れないな、この私に害を加える人のことを覚えて祈りなんかできないなって十分思いながらです。しかしイエス様はそれなさってんなら、そして私のためにイエス様してくださったんなら、私もそういうやり方してみようかってそう思ってちょっとずつやってみるというのは、おそらくキリスト者が本当にこの敵を愛するようになるという歩みの一番始まりのところです。そしてどうして私はそういうことができるのか、自分で心が強いから敵を許すことができる、心が広いから許すことができるんじゃないんです。そうじゃなくてイエス様がそこにいてくださるからです。私が本当に敵を許す、愛する、そういうことをするときにイエス様がそこにいてくださるに違いないと信じるから、私たちはそのイエス様と共にあるんだという思いを持って、そういう生活を一歩一歩歩んでいくわけです。最初からそれが貫徹できるだろうかなんて考えたらですね、とてもできないってきっと思うと思います。でも実は神様はすでに私たちがそういうふうに歩んでいった一番最後のところまで敵を愛するということをイエス様によって完成してくださっているんです。イエス様は今日のこの教えの一番最後のところでですね、あなた方の手の内が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさいとおっしゃっています。これを聞くと私たちとても心が痛む、そういう方いらっしゃるだろうと思うんですね。私も、あんまり考えないで読んでるに痛んでるんですけれども、道徳的に完全でなきゃいけないのだろうか、とても自分にはなれない、敵を愛することを完全にやらなきゃいけないんだろうか、とてもできないと思います。でも実はこの完全というのは最初から終わりまで全部歩いて全体が一つとなって、終わっているっていう、そういうことなんです。イエス様が私たちのために十字架まで歩む道を歩んでくださっている、神様がそういうふうにイエスも歩ませてくださって、全てを完成してくださっているのだから、あなた方もそのイエス様につながるものとして歩みなさい。もちろん私たちは信仰生活の中でイエス様に従うんだと思ってもですね、やっぱり自分の思いも勝ってしまって従いきれなかったなと、本当に自分があるべき姿は分かっているつもりなんだけどそれができなかったなという自分の弱さを思ってがっかりすることというのは地上の信仰生活にいくらでもあると思います。でもキリスト者と不思議なのは、そうやってがっかりしたからってもうすっかり諦めてやめちゃったりしないです。イエス様がおられるんならもう一回できるところからやってみようかなっていうふうになっているところがあります。実はそういう仕方をしながら私たちはですね、イエス様を指し示しているんです。 イエス様の御業がこの世界に確かに果たされている、イエス様が本当に敵であるものを愛してくださって、そしてその中にこの私も覚えてくださっている、だから私もそういうふうに歩んでみようってやり方を通してです。イエス様が本当に御業を終わりまで果たしてくださった、完全にイエス様が御業をしてくださったんだ、そのことにつながらされていくんです。そしてそれが私たち地上を生きているキリスト者の地上の姿の完全だと思います。私たちはいつの日かこの地上の生活を終えるときにですね、本当にその神様に願った通りにですね、神様のもとに一つに合わされるときが来ます。でその時こそ天にあって本当に完全なものになるんですけれども、今はその前にですね、この地上で自分自身の自分中心の思いが頭を持たれるものと戦いながら、しかし本当に神様が私たちに望んでくださっている、望んでいるやり方をしてみようと思って歩んでいる、そういう仕方で実は神様の御業がこの地上にイエス様によって果たされたし、今も行われているんだ、そのことにつながりながら歩んでいくんです。敵を愛し迫害する者のために祈りなさいというイエス様の言葉は掟として私たちに語りかけられているのではありません。そうではなくて、主イエス・キリストとの交わりの中にあなたは生きるようになりなさいっていう、そういう招きの言葉として聞く、そんなふうでありたいと願います。敵を愛そうとするとき、あるいは私たちを攻撃する人たちのことを思って、その人のことも祈りのうちに覚えるとき、私たちの心はうずきます。しかしその自分の心がうずくことを通して、イエス様もまた私たちのために御業を果たしてくださったんだということを覚えることが許されているんです。イエス様が十字架の上でどんなに痛かったか、私たちはつい踏み入れ打たれたら痛いだろうということを想像しますけれども、それだけではないんです。本当に相手のことを覚えて取りなしの技をしようと思っているのに、その相手がちっともそのことに気がついてくれない、本当に相手を愛してですね、今とは違った新しい交わりの中に生きるようになりたいと願っているのに、その相手がそのことにちっとも気がついてくれない、でそういう時に私たちは大変つらい悲しい思いをしますけれども、イエス様も十字架の上でそのような思いをしのばれながら、しかし私たちのために取りなしの技をしてくださったのだということを覚えたいんです。そしてそういうイエス様が私たちと共に歩んでくださるがゆえに、私たちはがっかりしたりですね、あるいは悲しい思いをすることがあるとしても、イエス様がここにいてくださるんだ、そのことに支えられて愛に生きる、そういうものとしてここからまた歩み始めるものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、天の父が終わりまでご存知で完全なものであられるように、あなた方もその神様の御業に仕え、イエス様の御業に結ばれたものとしてこの地上を歩んでいくように、あなたは一人一人を招いてくださいます。私たちは自分自身の忍耐力も、また自分自身の悲しさも本当に貧しいものでしかないために、一緒に生きるべき隣人との交わりにしばしば背を向け、自分自身に絶望し自己嫌悪をしたりすることがあるかと思います。しかしあなたはそのような私たちが本当にあなたの御前にみんなで共に生きるために、御子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、敵を愛し迫害する者のために祈るべきことを知らせてくださっています。どうか私たちが共にいてくださる主に慰められ勇気を与えられながら、少しずつでも本当にあるべき共に生きる命を この地上で歩んでいくことができますように導いてください。私たちのこの世界にある無数の隔ての中垣をどうかあなたが取り除いて、私たちが本当に自分中心ではなく共に生きる人に仕えるものとして歩む幸いの命を生きるものとしてくださいますようにお願いをいたします。どうかそのような生き方を通してあなたの慈しみがどんなに豊かで深くまた大きいものであるかを私たちがしみじみと身にしみて悟り、そしてあなたへの信頼をさらに確かに豊かなものとされますように、与えられているこの地上の生活の中で私たちが日々戦いのある試練がありますけれども、そのようなものに直面するときにもそこでもなお十字架と見合いの主が共に歩んでくださり、あなたの慈しみが私たちを取り囲んでいることを覚えて歩むことができますようにお導きください。どうかここに集っている私たち一人一人がここから歩んでいく人巡りの間、あなたから与えられている備えられた場所にあって、あなたの恵みと慈しみのもとに生かされているものであることを信じ、ふさわしい歩みを続けていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。